サイト、ドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー PYT FM ドラム CD
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたします。
はい、しょっぱらから失礼いたしました。はい、神川雅史の未来地図スタートでございます。5月15日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートでございます。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組は未来地図でございます。未来に向かって夢を大いに語っていきましょう。そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。歌も歌います。はい、皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、レディオ T by T のホームページのリクエストフォーム、それと E メールアドレスですね。 E メールアドレスは、
はい、はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというサイトで、アプリで聞くことができますし、サイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながら、はい、映っております。お聞きいただくことができますので、レディオ TYT のホームページをご確認ください。さあ、
はい、
スタジオはどこでしたでしょうか。
新札幌、
はい、新札幌でサンピアザでございます。センターモール3階でございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。はい、メッセージお待ちしております。
はい、Eメールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、お待ちしております。あ、暑いですね、今日はね。
ですね、はい、29度、9.6 度あります。
はい、だいたいそんなもんです。この、まあ、夏
暑い、
もうこのぐらいなんですよね。
あ、
で、でただスタジオに出ると冷房が入ってくる、これからは。
あ、
冬場も結構27、8度はやっぱりスタジオの中は はい、どうしてもね暑くなりまして、はい、今日は もちろん気温もね今日は高くなっております。
はい、
はい、どうですか、
はい、
先週は苫小牧に行かれて
苫小牧、いやすっごい楽しかったです。苫小牧のもう本当苫小牧駅のもう目の前にあるお店なんですけど、
はい、
苫小牧エムズガーデンさんという素敵な先月オープンしたばかりの素敵なお店にライブしに行ってきました。
はい、
6組いたんですけど、
はい、まあ、6組、どんな曲を、
あいろいろカバーしながら6組いて、じゃんけんで順番を決めて、
はい、
まあ、私2番目に負けたんですけど、
はい、
鳥になってしまいまして、
お
そうなんです。それで、まあ、6組一回り終わって、はい、その後なんかオープンマイクみたいな感じになって、
はい、
でみんな好きなように歌い、
はい、
結局ですね苫小牧に2時半頃までいました、そのお店に
ん夜中の
そうです夜中の2時半まで、
ああ
そっから帰りましたからね。
あお
次の日休みじゃなきゃ無理ですね。
はい、で車じゃないと無理だしね。
そうです、ね、非常に楽しいお店でした。
いや実は私の第二のふるさとが苫小牧でして、かなり小さい頃ですけど、
はい、
長い間母方の親戚がたくさんいて、
はいはいはい、
で預けられた時期がありまして、はいはい、ですから花園町とか元町、はいはいはい、糸井、あとどこだ、ちょっと出てきませんけど、はい、昔はよく行ってましたね、最近は行ってませんが、
うん、
はい、ですからお店もそのおばも私から見ておばも店やってましたからね昔ね、苫小牧で、はい、行ったことありますもん、
はい、
うん、
まあ、また来週行くんですけどね苫小牧
同じ場所に
同じお店に、その日は、はい、あの昭和曲の曲縛りで、
はい、
オープンマイクみたいな感じらしいんですけど、
はいはい、
行ってきますね。月に2回、今月は苫小牧に遠征行きます。
苫小牧ね、あでも何年か前に行ったかな、あまり要するにフェリー乗りはあまりその、うん、なんていうんですか、観光できるようなところってあまりないイメージがあるんですけど、
支笏湖、
まあ支笏湖は、まあ帰りはね支笏湖通って帰ってきたりはしますけど、
うん、あとあれです、
高速で行っちゃうと苫小牧どうだろう、何が有名だったっけ、
あの宇宙博物館みたいなのないです、宇宙センターみたいな、なんかあるみたいですよ、行ったことはないですけど無料で入れるらしくて今度行きたいなと思ってるんですけど、あと大きなイオンがあります。
はい、大体札幌にもイオンはみんな大きいです。はい、うん、懐かしいなでも、うん、そうなんですよね、はい、第二のふるさとでライブって言うんで、うん、なんかね縁がある、随分本当にまこちゃんとは縁があるなと思って、うん、ですね、はい、
もうちょっと暑くて意識が朦朧と、
ちょっとね今日はですね、実は私ギター持ってきておりまして、
はい、
私のオリジナルをですね、
はい、
ちょっと披露したいんですけど疲労が溜まっておりまして披露できるかどうか、
いやきっとできるんじゃないですか、
こんなダジャラ言ってるぐらいだからできるのかな
できると思います、そんな元気があれば。
あいやいや、私は先週はな どうしたかね、ちょうどカフェビーンズ、あ、 金曜日の日は、はい、ライブじゃないんですけど、
はい、
ちょっと耳の不自由な方に、はい、その就活っていうかその、はい、亡くなった後の対応の件でお邪魔してですね、で手話通訳さんの方もご一緒さして、はい、なのでなぜか手話通訳さんに聞こえればいいんですけど、どうしても声を張っ なぜか声を張ってしまってしまって、喉がカラカラになってでカフェビーンズさんのにカフェにもかかわらずもうビアが飲みたくなって一人で行きまして
、はい
ね、そこでも就活の話をさせていただいて、
はいはい、
うん、そのお客様とですね、
はい、
でその後その隣にある居酒屋さんに行って、
はい
はい、でそこでも就活ソングを語っていたような
、
はい、気が
記憶がないんですか、
はい、歌ったわけではなくて就活ソングのことについて語ってましたね。そうですね、あとそうですね、あもうね、にあのとんでもないことが起きまして
何ですか。
ね、ジーンズの中に入ってあの、はい、ティッシュポケットティッシュを入れたまま、
はい、
もう開けてるんです。1枚2枚使ってる。でそれを洗濯機で洗濯してしまってですね、
はい、
それが日曜日、うん、もうね洗濯機ごともう捨てようかなと思うぐらいあれほんととんでもないっすよね。
うん、やったことはないんですけど、
もう全部にその全衣類につきますから
いや怖いですね。
恐ろしい。ただちょうどその前に、
はい、
こう小さいもの靴下だとかパンツだとかこうかなり多めに、
はい、
だからそこの中に間違って何かティッシュが入っている衣類を入れてたらもう大変でしたよね。
なるほどなるほど。
まだジーンズとジージャンとでトレーナーともう1枚4枚ぐらいしか入れない洗濯だったから
まだ
その4枚をとにかく1時間ぐらいかけてこうティッシュの破片をこう日曜日はずっと撮っていたという、
そういう休日を
とっても素敵な日曜日を過ごさせていただいた所存でございます、はい、では1曲お書きしましょうか、
はい
はい、メッセージお持ちしております。
はい、Eメールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは1曲目はまこちゃん選曲でございます。
はい、
はい、ご紹介お願いします。
はい、あいこで三国駅です。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時22分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川正史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川正史と
アシスタントの金山真子です、はい、番組最後までお付き合いください。
はい、お付き合いくださいませ。メッセージをお預かりしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちくは。はい、こんにちくわ。
ちくわ
みっちゃんです。あ、みっちゃんさん、こんにちくわ。あ、それこそ先日、
はい、
お世話になったカフェビーンズさんのオーナーさんです。
はい、
みっちゃんさん、こんにちは。先日ハッサム川ふれあいコンサートで歌ってきました。ハッサム川で、素晴らしい晴天の中、札幌は本当に素敵な季節を迎えてますね。そうですね、うん、白樺の大木が周りに一面に、絶対行けないじゃん俺まだアレルギーはないので、なったらどうしようかと思います。何か予防策ありますか。そうなんですよ、私行ったらどうなるんですよ。ヨーグルト、まずは体質改善にはヨーグルト。でもヨーグルトぐらいなら食べてらっしゃるんじゃないでしょうかね。私は食べてなかったので乳製品大嫌いで、
あ、
もう牛乳飲んだら1週間お腹ゆるいですからで、うちの娘なんて牛乳飲んだらもう戻してしまいます、
は
い、
ね、
小さい頃、
遺伝ですか
私のね。でその他の子供はもう全然、もう何リットルのものが平気だっていう、で私の兄弟もそうなんですよ。妹はもう牛乳大好き、私もとにかく牛乳大嫌い。もう小学校の給食の時間が嫌で嫌で、
そうですよね、
先生に見つからないように後ろのジャンボ君にこうスーッと渡す、グッと一気飲みしてもらってから返してもらうっていうようなことをしてしまってました。先生ごめんなさい、はい、 ですからね、うん、やはり体質改善がいいみたいです。そして、うん、このアレルギーっていうか花粉症って突然来ますので、ですから今年何ともなかったからといってまた来年、うん、例えばこういうハッサム川のような白樺の大木が一面にたくさんあるようなところに行くとこういきなり目が痒くなって鼻水が止まらなくてオレンジ色の鼻水出ますから。
そうなんですか。
それはねもしかしたら蓄膿かもしれないけども、びっくりですよ、はい、で私の場合はもう検査したら重症で、うん、でも熱も出ちゃうんで今日あたり もうちょっと微熱があるぐらいなので、うん、ただ毎年こう薬をね処方してもらいに病院に行ってたのが4年前からの、うん、私が思うにヨーグルトで少し体質改善されて腸の環境を整えると、うん、体質が改善されたんでしょう、うん、要は薬を飲まなくても、なんとか我慢できる、仕事ができる、ラジオもできる、はい、ライブもできるでもハッサム川では多分できないと思う。
いやそれはきついでしょうね
すごいですねハッサムでも行きた、行って聞きたかったな、うん、本当に外でやってたんですね、晴天の中ってことは。
いや、いいですね外でできるの。
いいですよね外でやるの大変ですよねあの機材とか、
うん
うん、最近は、うん、ライブ会場っていうかね、うん、ステージには立ってないので、うん、もうマイスタジオで、はい、一人で歌っておる所存でございます。はい、で続きまして、はいはい、ラジオネームはないようですがまこちゃん見てるよ、
ありがとうございます。
フォーキーマスターよりあフォーキーマスターさん、はい、
マスターさん
メールありがとうございます。メッセージありがとうございます。
来週待ってます。
ここですね、まこちゃんが、
はい、
ライブを、
あーそうですそうです、
すすきのでね
一回やらせていただいて、とっても楽しい、
はい、今度ぜひフォーキーのマスターさん、あ来週ゲストに来ていただける、は
い、来週いらっしゃる予定です。
はい、お待ちして
お待ちしてます、
おります、
嬉しい、
はい、ぜひ今度ね私も就活ソングでよければステージにね立たせていただければと思っております。フォーキーマスターさん、
はい、本当にあの、はい、行ってフラッと行ったらもうギターもあるので、
うんうんうん、あ何も持ってなくてもいいの
じゃあ大丈夫です、
うん、でも
ギター貸してくれて、
まあ、アンチョコはないと弾けないんでねなんかスコアでも貸して、まあまあまあ、
ね、そうですね、
オリジナルを、
はい、
そのアンチョコを見ずして歌えないのがねこれはやっぱりちょっとこれ年齢のせいにしてます
いやなんか
覚えられないですよね自分で書いた詩なのに
カバーならあのなんかスコアうーんと誰だったかな、
でも、まあ、
置いたりしてます。
要はスマホあれば
大体歌
詞とか出てくるじゃないですか。
あ、
見れますね、今は。でも、あ、でもまあそっか、オリジナルも
なんかメモ
帳とか PDF かなんかでそうですよね
入れておけば入れてパッて
置けば
いいと思います。
はい、わかりました。いやぜひねフォーキーさんっていうお店のマスターさん、はい、はい、来週お待ちしておりますので、
待ってます、
はい、ありがとうございます。さあどうしましょう
暑い
いやいや、ですね、なんかねこう今はこうまこちゃんもう何もうハマってるものといえば、
はい、ハマってる
ライブやっぱり。
いやそう、
例えばこう今何にハマってますかとか趣味は何ですかとか、
はい、
って聞かれたら仕事以外でね、
はい、
でやっぱりライブですと、音楽ライブですと、
まあ楽しいですよねやっぱり、
うん
今、あ、そうですね、音楽、うん、
ですね、うん、で小学校の時とかはどうですか、はい、小中高と、まあ、部活でも何でもいいんですけど、
はい、
要はこれにハマってましたっていうものって。
いや部活は小中高一応バレー部だったんですよ。バレーボー
ボール、はいはいはいはい、
高校はマネージャーだったんですけど、
はい、
うん、バレーボールでもそんななんというかそれしか選択肢がなかったからやってたぐらいな感じなので、はい、すごい怒られるのも嫌だったし、
はい、その頃音楽的な部分に関しては、
あでも中学校を2年生の誕生日に初めてアコギを買ってもらったんですよ。
中学校の2年生の誕生日に。
そうなんです、
はいはい、それをおねだりしてっていうか。
そうなんです。その時ちょうどあのユイさんってわかります？
はいはいはい、知ってるし、
アコギ持って歌うのか、はいはいはいはい、あれが流行っててうわかっこいいと思って買ったんですけど、 F でつまずいてやめました。そこで一旦。
いや楽器ではなくて歌の方は
歌は好きでしたね。
もう小中と要するに音楽の授業は得意だったと。
得意か分かんないんですけど楽しかったです。
あ
お風呂で歌ったりしてました。
あとその人前に出ること、
はい、
に対しては全然大丈夫でした。
そうです。あと小学校の学芸会とかほぼ毎年主役とかやってましたよ。
あれはあれは自慢してる俺あのそれこそ白樺木、はい3とかね、
はい、
木の3本目とかの役ばっかそういう役ばっかりでしたけど。
あそうなんですか、はい、でも私そういうの絶対嫌であ
私がやるんだと主役をさせろと、もし他のやついるなら手を挙げてみろと
結構目立ちたがり屋だったかもしれないです小学校は。小中とあの生徒会のなんか役員とかやったりしてましたし。
もう私も小中はもういるんだかいないんだかわからないっていうだから小、まあ、中学校の後半ぐらいから私も中2ぐらいに、
はい、
あ、まあ、小6ぐらいにいとこからガットギターをもらってから、まあ、もらったけどすぐ弾けるようになるわけじゃなくて、なんかこうたまにポロンポロンポロンポロン鳴らしてて、はい、でもらったテープがもうディープパープルなんで、なんかわけが分からずただ中学校に入るとギターの音楽の授業があって、うん、そこでこう、はい、ちょっと弾いてたんでポロポロンって弾くと、おお前やるじゃんと、お前誰だと、いや神川ですと
やっと気づかれ
た。そうそう、やっとクラスのみんなに気づいていただいたのがギターなんですよ、
は
い
は
い
は
い、
あそうなんですね。
でそれで周りがバンドし始めて中学校のぐらい、うん、でハードロック、私はもうキスからなんですよ。バンド組んだのは多分キスからだと思うな。そこから高校に入ったらもうとにかく目立たなきゃ、もう音楽以外のことでも、
はい、
もう目立たないと気が済まないっていうような、本当突然変異、
じゃ逆ですね。私高校めっちゃ静かでした。
あだからこの状況をね
、はい、
例えば小学校の 3,4 年の同級生が、うん、自分のこと私のことを見るとね、はい、絶対信じられないと思う。
あそれぐらいの突然変異が起こったんですね。
はい、はい、で、まあ、はま、まあですからもう中学はまったといえば中学校ではやっぱりギターかな、うん、初めてそれこそ親に借金して、
うん、
グレコのストラトキャスターを買って、うん、でアンプつけなきゃいけないのも知らずアンプなしでしばらくでアンプもやっぱりなきゃダメだって言うんで、そうですね、だからハマってましたね。とにかくもう朝方まで弾いてましたもん、ひたすら。はい、では一曲お聴きいただきましょう。はい、メッセージお待ちしております。
はい、イメールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、2曲目になります。はい、竹原ピストル、僕は限りない、ワンフォーザショー。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時39分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、もう番組もう後半に入ってまいりまして、はい、一応ギターは取り出しては見たものの、はい、どうでしょう。 そうね、で、はい、先ほどの続きのハマったもの、
あ、はい、
だから高校もどうでしょうね、もうやっぱりプロのギタリストになろうと思って、
うん、
いろんなその、うん、闇沢にね、はい、そういうライブハウス、まあ、待って、高校生だから、はい、こうステージって要するに市民会館だとか、いや、あの東山公園の野外ステージだとか、はいはいはい、あと近隣のビバイだとか、はい、そういうところの市民会館、
はい、
だから年であとやっぱり学校祭学園祭じゃないですか、でバンドは掛け持ち3つぐらいしてて、でもうとにかくバンドバンドで、一瞬こうバドミントン部とかサッカー部には顔は出したものの、やっぱりバンドずっとバンドやってましたね。でヤマハのポップコーンにもテープ審査は通りましたからね。でも本戦 に出れないある事情があって大変な事件が起こりまして、で本戦には出れなくって、
はい、
その時にテープに録音した曲って ARB ってご存知です？アレキサンダーラグタイムバンド、あの石橋亮、ボーカルのダディーズシューズっていう、今ね弾けって言われたら弾けないな、おやじの靴を履いてみた、やっぱらにらにらねえけどないかな、ダディーズシューズ、ダダリラララララダダダダダ、ステッペンステッペンネズマイダディーズシューズっていう曲をバンドで録音って言っても、うん、ラジカセを、置いてね、
はい、
でどこかのお寺さんの本堂かなんか借りて
だから
すごい、そうです、だからスタジオで練習なんかできないので、
うん、
お金かかっちゃって、
うん、
でリアカーで機材運ん で農家の納屋貸してもらったり、お寺の本堂まだ行かないな、その広いところ、とにかく近隣に、
うん、
あの人が住んでいないところで練習して、はいはい、で録音もラジカセをただカシャッと録音を押してせーのでみんなで弾いて、それを山に送ったっていうね、うん、今じゃちょっと考えられませんね懐かしいな、でもな、だからあのハードロックのバンドと、
うん、
そうパンク系のセックスピストルズとか、外国で言うとセックスピストルズだとか、
うん、
ARB とか、うん、モッツだとか、
うん、
なんかちょっとパンク系のバンドと、
うん、
あともう一つコミックバンド、
うん、
コミックバンドを結成して、
はい、
でコミックバンドでは何をするかというと、もう替え歌ばっかり、例えば、まあ、いろんなフォークソングをこう替え歌で歌って、で例えば学校祭でその科学だとか物理の先生をちょっといじるような詩にしてね歌ったり、うん、そうですね、そういう面白いバンドだから、そうハードロックやってもね、分かる人は分かるけど、だからその普通のニューミュージックっていうか、その当時流行っていた、うん、そういう系を やってたバンドっていうかユニットってもうなかったもん。
ああ、そうなんですね。
もうパンクかロカビリーかハードロックか、だからアイコさんとかのような一、
うん、
人でこう弾き語りするような人っていなかったもんね、
うん、今すごい多いですよね、弾き語りの人、
うん、
バンドより、
お
全然対バンになってもバンドいなくて
うん、だからまあまあ、
うん、
自分もバンドはやっぱりやりたい。
うん、
でもなかなかやっぱり難しいですよね。
うん、
どうしても、うん、でも歌は、だから歌なんかずっと歌、バンドやってる時は歌は歌ってないのでね、当然。うん、だから歌を歌い始めたのって社会に出て、要するにカラオケスナックとか行ってからで、そうで六本、あの専門学校卒業して東京に行ったんで、でそのカラオケスナックっていうよりもカラオケ道場みたいのが流行ってたの。普通のお店でステージがあってカラオケしか歌えないのね。でその時間帯によっては挑戦するコーナーがあって、で初めて行くと初段挑戦しますって言ってリクエストカードにリクエスト書いて、で挑戦のとこに丸書いて、で出すと、まあ、何人か目にどうぞってステージに立って、で普通にこういう紙の歌詞カードを見ながら、で審査する人がそこの店のオーナーで元プロだとは言ってるんだけど、聞いて全く聞いたことのない名前で、でランプがこう5つあって、3つつくと、初段はなんか3つつくと合格、そうするとだるま、ウイスキー1本と賞状がくれるの。
すごい。
そのカラオケ道場にはまって、そのなんていうの、歌を練習するようになったっていうか、カラオケを練習するようになった。
なるほど。
そう、よくあの吉川浩司のモニカで2段3段とか4段になると2曲歌わなきゃいけない、なんかジャンルの違う。だから吉川浩司のモニカ歌った後に、あの角田博のメリージェーンとか、でもっと段が増えてくると、歌詞を見てはいけない、で曲と曲の間に MC を挟まなきゃいけない。
あ、もうステージングを見られるってことですね。
そこで結構いろんなモノマネタレントさんだとか、俺小錦にも会ったもん、でサインもらって、で小錦はうまかった、何歌ったんだとかな、ですっごいそのおじさんっていうかお付きの人よりも女性が多かった、すごい。まあまあサインも、まあ、もらったけどもね、あのトイレに行くところを止めて、サインプリーズって言ったら書いてくれた。あのトイレから出てきてから、出てくトイレ行ってからねって言われて。あ、もう時間だな。そうだからカラオケ道場でカラオケで、まあ、歌を鍛えたっていうか、
うん、
ただでもやっぱりその後ちょっとバンドっていうかそういうステージに立った時はやっぱりカラオケではうまく聞こえるけど、実際ああいうステージに立つとなかなかうまく歌えなくって、だからカラオケ声だって、そうです。さあ、そう、どうですか。あ、そうで、東京に行った時はね、カラオケと、カラオケ道場と、サーフィンにハマっちゃったんですよ。
やったことないです。
週に3回湯河原行ってましたから、どこそこの都知事じゃないけど、あの湯河原温泉、要は湘南のど真ん中じゃなくてもうちょっと西側っていうか静岡寄りの方で3回はちょっとあれかな、土日は行ってたかな、
サーフィン、
3年やって、でもうプロになるんだと、もうやるからにはねもうプロになるんだとでなんか大きな波に飲まれて、で地面に叩きつけられて、頭4針ぐらい縫って、で朝の3時半ぐらいから入るんで救急車で運ばれて、でその他の人たちは車2台ぐらいで行って、普通に海水浴なんでまだ寝てるんです、 サーファー軍団はもう3時半朝の3時半から入って、そして4時には俺頭から血流して海水浴に行ったのに、もう5時になったらみんなもう帰ろうかってことになって、もうそこの会社にもういる時にはもう常に言われて、夏になるとそういえばお前のせいで、あのね、あの企画した海水浴が台無しになったんだだから何にも全部ね食材とか揃えて、
あ、そっか、
で2時ぐらいに着いて、で明るくなってきたらまずサーファー軍団が出てって、で俺らまだ寝るわっていうね、先輩たちは寝てて、でもう神川血流したって話になって救急車、もう今死ぬかと思ったもん、だって海が真っ赤だし、あ、もう死んだなと思って、さよならと思った。
そうなんですね。
でこっち戻ってきてもあつま浜あつまあたりでちょこっとやってたんですけどね、でもなかなか行けなくって、うん、ですね。なんか歌いたいな。時がやってきた、覚悟はしていたはずなのに我に返り、さあこれからだ、泣いてる暇ない、見送らなければ押し入れの引き出しの中に全てが記されていた、あなたの旅立ちは思いのこもった意志に従うだけ、私たちに負担をかけさせないために、あなたのプライドありがとうのメッセージ、こちらこそありがとう、泣いて泣いて涙が枯れるまで、泣いて泣いて心の中で生きてゆくわ、悔いのない旅立ちのためのこだわり、あなたの生き様、時間になってきました。
途中じゃないですか。
途中です。
あ、すごい。あ
さあ、そろそろね。
はい。
すいません。なんか今日はなんかすいません。はい。今度ね、フォーキーサンデー。
はい。
この曲完全マスターして。
あ。
この曲はなんと 葬送、はい、葬儀の葬に送る葬送、あとグリーフケア、はい、要するにたくさん大切な方を亡くなった時のためのそのケア、
はい
はい、それをテーマにした曲なんですよね。
なるほど、
泣き止んでからっていうタイトルです、うん、はい、これが一番最近書いた曲なんですよね。あ、はい、さあ最後にお聴きいただく曲がございます、
はい、
ございますってCD でございます。
はい、
はい、
愛子さんでエナジーです。
はい、
気づいてた、すべてわかってた、あなたを好きで、あたしを好きだと、同じ空気を吸い込む距離で、いくつ心は声を上げてく、寂しい時も必ずある
さあ番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後の曲は愛子でエナジー、はい、お聴きいただきながらのお別れです、
はい、
周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージいただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
トーキーのマスターさん来週お待ちしておりますよ。
お待ちします、は
い、この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。
はい、また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。